はい、始まりました。アフターカーニバル深夜便第29回です。で、今日は僕と AI さんの二人で、
はい、
ことになって、で、テーマは、松本清張の点と線を読むっていうことです。で、なぜ松本清張を読むかって言ったら、単純に、まあ、今年が松本清張の生誕の100周年に当たるからと。だから、まあ、この前、太宰治を読んだけれども、松本清張は太宰と同年の生まれだと。だけれども、まあ、興味深いのは、まあ、太宰が死んでいく後に、松本清張がデビューしたっていうことで。だから、松本清張のデビューはまあ遅くて、まあその後半、うん。
40過ぎですよ、
ね。うん。後半生が、つまり作家の人生だっていう、まあ、
そうですね。
なかなか面白い。だからその、ある意味太宰と松本清張なんていうのは比較すると面白い人なのかもしれないけども、まあ今日は別にそこまでやらなくて、単純にちょっと、点と線を読んでみようと。じゃあ、AI さん。
はい。
まずじゃあ、ザック・バランの感想からいくと。
そうですね。まあ、点と線自体は前に読んだことあって、初めて読んだときは、いや、結構面白かったんですよね。
うん。
確か社会派ってのはどういうもんかって、そんな話の中で、大学のゼミかなんかで読まざるを得なくなって、結構読んだと。
うん。社会派ってのはつまり、あれだよね。その、松本清張のミステリー作品に対して、まあ、社会派推理小説とか、社会派ミステリーとかそういうことが言われるっていうわけだよね。
そうですね。
で、
まあ、
うん。
一応、その、あれだけじゃないですけどね。清張だけじゃなくて、
うん。
例えば、宮部みゆきの歌詞とかですか、歌詞だったかな、なんかも、社会派みたいに言われたりすると。
うん。で、まあ、言葉が出てきたのは、その、清張から。
そうですね。
うん。
はい。ですね。
うん。
まあ、面白いけど。
うん。
でも、まあ、トリックとか、
うん、
純粋にミステリーとして、
うん、
トリックとか、そういう話になると、
うん、
まあ、別にどうってことないっていうか、
うん、
真っ先に思い浮かぶトリックですよね。多分、
うん、
今だったら、
うん。うん。でも、あ、じゃあその点と線に関して言うと、
はい、
つまり、人殺したのを、真珠に見せかけてるっていう、
はい、
とこだよね。
そうですね。
うん、
そう
すだけど結構これは複雑といえば複雑だよね。
複雑です、ね。
うん。
なんか分かったと思ってもその先その先、
うん、
ちょっと謎が残るっていう、
ね。うん。
それでこうだと推理すると、
うん、
なんか違うみたいな。
うん、だからある種これ、犯人はもう最初から分かってるわけだよね。
はい。
分かってるっていうか、まあ大体こいつだろうっていうのは。
はい。もうはっきりし、なんか、いわゆる登場物ミステリーっていうやつですね。
うん。
コロンボですね。
うん、
一番分かりやすい例だと。
うん。
それですよね。
うん。まあ、コロンボの場合だと最初に、
犯
人、ね、殺すシーンも出てくるけど。
そう。これはまあそこまでではないですけど。
うん、
まあ犯人ある程度分かってて。
うん。
まあ、問題はそこで、どういう、うん、その、まあ、この場合アリバイですね。アリバイを作ったのかっていうか、どういうふうに作ったのかっていうね。
うん。
そこが問題になる。アリバイ崩しですよね、いわゆる。
うん、そうだね。
はい。
じゃあ、で、その AI さんは、
はい。
どう？あまり面白くなかったってこと？
いや、俺結構好きですよ、これ。うん、面白いと思うんですけど。
うん。
ただ確かね、その大学の時は、つまんないっていうね、
うん。
話になったわけです
よ。ん？うん。それは何？ AI さんがってこと？
あ、じゃなくてですね。
みんなが、その、ゼミ生が、
はい。そうですね。はい。
うん。
っていう風になって、なんか、なんていうのかな。まあ、新規臭いわけですよね、簡単に言うと。
うん。
成長って。
うん。
そう。で、それで、なんか、つまんないみたいな。
うん。
話になってたような記憶がありますが。
うん。
いや、面白いと思います。
うん。どういうところが面白いか。
なんですかね。やっぱ、俺の身長で持ってるんですけど、文庫で。
うん。
平野健が、黒仏の樽の名前を出してて、うん、やっぱり、それを思い浮かべるんですね。黒仏の樽。で、
うん、
で、はい。
僕はちょっとよくわかんないんで、知らないんだけど、その、黒仏の樽っていうのはどういう作品なの？
ですね。俺全然覚えてないんですよね。
うん、
一回読んだはずなんですけど、
うん。
でも簡単に言うと、なんかね、印象にあるのは、
うん、
あ、めぐり刑事だったかな、
うん、
だったと思うんですけど、
うん、
とにかくその、いわゆる名探偵ではないわけですよ。
うんうん、
だから、足を使うんですよ。
うんうん、
操作で、
うん。
で、こう、あっち行ったり、こっち行ったりして、少しずつこう証拠を固めてってっていう、その過程を楽しむ。
なるほど。うん。
ようなところがあって、なんかこう、なんか、なんですかね、すげえのが出てきて、頭にのが出てきて、犯人はなんとかだ、みたいな。
うん。
バーンっていう、そういう感じじゃないっていうね。
うん。
だその走りっていうか、
うん、
ですよね。
うん。
そうし。
うん。
だから、
うん、うん。
よりリアルである。リアル。現実的であるっていうね。うん、そういう感じですよね。
うん。で、さっきの話に戻ると、その、何、平野家の解説が、
いや、ただ黒仏っていうね、
うん、
それが出てきて、確かになっていう、ね、樽を思い浮かべるよなっていう感じですね。
うん、
ただ、なんだろうな。なんて言えばいいのかな。まあ、清張の場合は、
うん、
そこにもう少しこう、社会的なテーマみたいなのが、
うん
出てくるっていうのかな、
うん、
っていうところがちょっと黒仏とは違うのかなっていう感じはするんですけど、
うん、ちょっとその点で僕はね、
はい、
だ僕は全然松本清張読んでなくて今回がほとんど初めてみたいな感じだけど、
はい、
でだからで松本清張といえば社会派のミステリー作家だっていうふうによく言われてるから、どんなもんかなと思ってちょっと読んでみたんだけど、でも、どこが社会派なんだろうっていうとこがまず素朴に思ったわけね。
じゃあわかりますね。
うん。なんかどこに社会性と言われてるものがね、社会性って何を指してるのかと。
です。
うん、ここはどう？
そうですね。
うん。
だから、まあ、点線はその点は薄い感じはしますけどね。
うん。以後の作品はそうでもないと。
まあ、砂の器なんか結構、あるいは、なんだろうな、ある小倉人気伝とかなんか、
うん。
まあ、社会派っぽさはありますよね。
うん。
これはあんまりないかもしれない。
うん。そこで言う社会派っていうのは、どういう意味？
難しいですよね。だから、点と線に関しては、多分画期的だったのは、推理小説っていう意味で、画期的だったのは純粋に起こり得るっていうか、
うん、
あり得る、
うん。
で、可能である、
うん、
その トリックを使ってっていうことだと思うんですけど、うん、実際のその時刻表を使ってるわけですよね、当時の、うん、昭和30年くらいですか、
うん、
30何年か、
うん、
っていう点でしょうけど、
うん、
その清張が社会派っていうのは、まあ、まあそういうことじゃないんでしょうね、おそらくは、うん、おそらくそのなんていうのかな、こう現実を、本当に模写するような作品を通して、うん、なんか一方でそのまあ、弱者みたいなのに視線を向けてるっていう、うん、そこだと思うんですけどね。
うん。だから僕はその社会派っていう言葉にね、で、はい、漠然とイメージしてたのはさ、はい、社会批判とかさ、
はい、
まあある種のなんか問題提起とかね、告発とかさ、なんかそういうものがあるのかなって感じがあったんだけど、
だから、
うん、
すげえ表立ってそういう感じはないですよね。
うん。
ただなんていうか、その。なんだろうな、弱者を描く、
うん。
それも本当にリアルに生きている、その当時いたであろう人を描くことによって、まあ、立ち現れてくるっていうか、
うん、
そっから。っていう感じで描いてる。
うん。
ですよね、おそらく。うん、なんかまあそういう意味では、例えば黒澤明を社会派と呼んでもいいくらいのそういう話じゃないですか。
うん。だからそのつまりまあなんか漠然としたミソレジでね考えるとさ、
はい、
一方にはその純文学みたいなのがあるわけでしょ。
はい。
なんか文学作品があって、はい、で他方で探偵小説っていう大衆小説があると。で、だから清張の社会派っていうのはなんかその真ん中ぐらいっていうかさ。
はい。
だからある種、両方の方から、両側から叩かれるんじゃないかっていう感じがするんだけどさ。その、純文学側からしたら、こんなの文学作品じゃないと。で、探偵小説側から言ったら、こんなのミステリーじゃないっていうかさ。
なるほど。
本格推理じゃないみたいな、なんかそういう変な狭間にあるっていう感じがね。
なるほど。
あるけど。だからその、あんまりその、テーマ性とか文学性みたいなのに薄いね、とされている、とみなされている探偵小説に、ある種の文学性なり、テーマ性なりさ、を持ち込んだっていうのかなとね。
まあそうですね。
うん、でもそういう観点から、今回ね、この点と線を見てるとさ、何が問題なのかなっていうのはちょっとよくわからないっていう。
まあ、そうですね。
うん、
ただ、でもおそらく、多分ね、そういう形で、ね、清張ってこれまで語られてきたと思うんですよね。
うん、
こう弱者をとか、
うん、
あ、砂の器なんか、そういうところあると思うんですけど、
うん、
あるいはある小倉日記でなんかそうだと思うんですが、でもおそらく清張の真骨頂はそこじゃなくて、
うん、
本当に、なんていうのかな、あり得るっていう、あり得るっていうか、つまりその当時の状況を、
うん、
その作品の中に叩きつけてきたっていう、描き込んできたっていう、まあ、それかなと思うんですけど、
ね、うん、
純粋にね、
その例えばその当時の状況っていうのは、
まあですか、戦後の貧しい時期の日本をそのまま描いたっていう、
うん、
まあ、そのままっていうのが正しいのかどうか怪しいところではありますけれど、
うん、
でも、まあ、そういうところかなと。つまりミステリーの文脈で言えば、やっぱり、日本だと、エドガー・ランポがいるわけですよね。
うん、
で、エドガー・ランポは、時代性みたいなの、ないじゃないですか。
難しいだけど、うん。
いや、もちろんあるんですけれども、うん、反映されるんですけれども、
うん、
ランポ自身が、自覚的にその時代を描こうとしたとか、そういうのはないと思うんですね。
うん、
だから、逆に言うと、ランポの作品は、舞台をどこにしても、まあなんとかなっちゃう、ようなものだと思うんですけど、
うん、
でも、清張のこれはですね、
うん、
やっぱり時代を移すともう成立しないっていうね。
うん。
あるいは場所を移しても成立しなくなっちゃう。
うん。
っていう意味で、極めてこう、うん、なんていうか、その時代とか場所とかに限定される、作品だと、
うん。
そこが多分この人の、なんだろう、良さなんですよ。
うん。じゃあそういう観点から、今回のその点と線を見てみると、
はい、
どういうことが言える？
そうですね。
時代と場所っていうのは。
まあ、だから九州でしたっけ。
うん。
ですよね。
うん。
で、時代は何年ですか？昭和の。
これ書かれた時期とほぼ同じって考えていいのかな？
そうでしょうね。
うん。昭和32年ぐらいかな。このダイヤが、列車のね、ダイヤは昭和32年のものに従ってるらしいけど。
なるほど。
うん。うん、まあ、書かれた時期だから同じだよね。
うん。まあ、何言えるんでしょうね。そうか、改めて考えてみると。
うん。まあ、細かいところをね、
はい、
注目するといろいろあるかもしれないけど、うん、だから、僕なんか、っていうか、
はい、も
う、つまり、もう、40年ぐらい、40年か50年ぐらい前でしょ？
はい。
50年ぐらい前か。だからもう、やっぱり、一昔だから、やっぱり当時の文化っていうかね、生活は、あ、こういうもんだったのか、この時代こういうもんだったかっていうのがわかるよね、かけていく。
ああ、そうですね。
例えば電報っていうのがよく出てくるじゃない。
はい。
うん。この時代まだ電報がこんなによく使われたのかって。
そうですね。
とか、あと、電車とさ、あと、汽車があるじゃない。
はい。
あれが、電車と汽車が、こう、両立していたのかってさ。
ああ、はいはい。なるほど。
うん。なんか、こういうところは確かに、いろいろと。
はい。
まあ、ああ、こういう時代だったんだなっていうのはなんか、わかるところだけど。
はい。
なんか、どうかな、思想内容とかそういうところまで踏み込むと。
いや、それな、ない。っていうか、清張自身あると思うんですけど、
うん、
でも、点と線から読み取れるかっていうと微妙ですよね。
うん。
いろんな作品見て、まあ、なんていうか、言えるかもしれないんですけど、そういうことは。
うん、
だって、別になんか、あんまし犯人に同情の余地ってなかったですよね。
うん。まあ、同情の余地はないよね。
はい。
うん。
だけどなんか、なんだろうな。例えば砂の器なんか、結構、悲惨なその来歴みたいなのがあって、うん、 それでこう、まあ、仕方なくではないにせよ、
うん、
こうそういったものからの自由を求めて、
うん、
犯した犯罪みたいな、
うん、
そういうのがあったと思うんですが、
うん、
なんかそういう感じではないので、テント戦は。
うん、あ、でもね、ちょっと、その点で言うとね、面白いと思ったのが、これだから犯人はさ、別にネタバレはいいと思うんだけど、
はい、
あの、安田達夫っていう最初に出てくるさ、
はい、
まあこの男だけどさ、
はい、
この人と同時にこの奥さんもだから犯人だよね。
はいはい、
で、だから、最初にその犯人が分かってるって言ったけどさ、あの、やっぱりそこでちょっとずらしてるところあると思ったんだけど、だから、
あ、そうです、
この、うん、安田達夫っていうのが、まあなんか、あの、犯人だろうなっていうのは推測するけど、読んでるとだんだんその奥さんの影っていうのがさ、強くなってって、最初だから別にどうでもいい人かなと思ったらそうじゃなくて、最終的には、むしろこの人がね、
そうそう。計画してるっていうか、立案してる感じ、
うん。で、最終的にさ、このエンディングを考えるとさ、あの、つまり、二人はだから青酸カリを飲んだわけでしょ？
はい。
で、死んでしまったって。だけど、これ可能性として書いてあるのはさ、だから、奥さんが夫にね、飲ませたんじゃないかっていう。
なるほど。
だからその安田達夫は、まあこれだからタフな男だとね、だから彼がそう安田と自殺するなんてことは考えにくいと。だから、むしろ奥さんの方が騙してね、道連れにしたんじゃないかと。だから、ここはちょっと面白いと思ったけど、だからつまりこの奥さんは結構重要人物かなと。うん。で、もうちょっと言うとさ、で、この奥さんのなんかね、なんていうのかな、奥さんがどういう人間かっていうのはちょっと面白いと思ってて、これある種、なんか、なんていうのかな、文学少女だよね、奥さん。少女っていうにはちょっと年取ってるけど、あの、この人結核でしょ？
はい。そうですね。
で、その、まあ、ずっと病床を、特に伏せていて、で、なんか気を紛らしてくれるのが文学作品だと。で、鎌倉に住んでるんでしょ。
はい。
ね、ある種の文学制度をさ、
なるほど。
なってるわけだよね。
うん。
で、面白いのが、そういう文学者像が文学作品書くんじゃなくて、まあ、なんか書いてるけどさ、それがなんかあの、文学作品なんかよりもなんか時刻表の方が面白いって言うわけですよ。で、結果としてだからその、なんていうのかな。時刻表を、ある種無味乾燥なさ、時刻表のなんていうのかな。を駆使したなんか犯罪を、計画を立てると。これはちょっとだから構図としてね、なんか面白いんじゃないかと、その、ある種なんか文学的なものっていうのがね、その奥さんに託されると、いるとしたらさ、
なるほど。
がなんかね、面白い形でずれてるかなと。だから僕はやっぱりこの小説を読んで一番メインっていうかさ、インパクトに残るのが、だからその、なんていうのかな、やっぱりこの何時何分に電車が出てね、何分に何分に到着したとかさ、そういうやっぱり細かい記述なわけだよね。だからある種さ、つまりだからその社会派っていうとさ、よくだ動機が問題とされるっていうわけでしょ。でさっき言ったら僕は砂の器読んでないけど、その砂の器だからその動機が問題になってくるってわけでしょ。犯人のさ、過去の来歴が問題になるとしたら。だけど、この、テント戦に関して言えばさ、あの、刑事の方もさ、あの、犯人の足取りを追うっ って言った時にさ、その動機とか心理とかで側面から追ってないよね。全くさ。
そうですね。
だからそんな、何時何分に出たからありえないとかさ、そういうすごいなんか、数字だけで計算してるって感じがしてさ。だから僕ここは面白いと思ったわけね。逆に言うと。だから別に何考え、犯人が何考えるかどうでもいいんだと。動機はどうでもいいんだと。別にな、極端な話ね。どこにいたかとかね。その、で、それがちゃんと、なんていうのかな。あ、まあ、アリバイ崩しだけどさ。うん。どう、まあ、ちゃんと言えるか証明できるかどうかっていうさ。なんか、やっぱりそういう点が面白いかなと思ったら。
なるほど、ね。
どうかな。
まあ、でもその、なんですかね。とにかくアリバイ崩しとかそういうこう、事実関係のみに注目するっていうんですかね。
うん。
まあそれは結構、推理小説としては普通というか。
そうだね。うん。
はい。
うん。
大概は動機を問題にしないですよね。
うん。
推理小説って。
うん。てかまあ、あってなきゃごときっていうかさ。
はい。
その、無理やり作り出してるって感じでね、動機を。
はい。うん、そうですね。まあ、そういう感じですよね。
うん。
でもなるほどね。ただ、そうか。まあ、あの奥さんが大事だってよくわかりますけどね。
うん。
しかし、このテント戦、俺一番わかんないのは、なんでテント戦って題名なんですか？
まあ、そこ難しいとこだよね。そこら辺はそのゼミの時になんか議論にならなかったの？
まあ、あったのかなぁ。まあ、イメージとしてはわかるんですよね。
うん。どういうイメージ？
つまり、あれですよ。飛行機ですよ。
うん。
飛行機が点なのかな線なのかなよか。
どういうこと？
まあ、だから、要するにその実感に いてはならない人がいるのかな。でそんなような感じですね。
うん。
違うか。よくわかんないや。ありえない場所にいるみたいな。
うんうん。
っていう問題ですね。でそれを可能にするのが、うん、あその転換ということで、こう線で考えているのを点で考えるみたいな。そんな感じかなと。
あ、そういう風に撮ったのか。
はい。つまり線っていうのは列車のことです
ね。なるほど。ああ。
点は飛ぶから、
うん、
点から点への移動になるじゃないですか。
うん。
ということですね。
あ、そう捉えたのか。いや、確か本文で確かさ、点と線っていう、言葉出てるとかあった？
はい、どっかにありました。
たどり着かないけどね。
これ覚えてないんですよね、それと。
だから僕は、単純に、まず一つ言えるのはさ、なんていうの？こう、なんていうの？個別の断片的な情報がさ、点だとしたらね、まあそれをどうやって結びつけるかと。その点と点を結ぶのが線かなってね。話したと思ったんだけど。
まあ、そりゃそうでしょうね。
で、それ一つの比喩として、だからあの、時刻表ね、そのダイアグラムね。ダイアグラムも、だから、ある種、点と線からできてるっていうふうに言えるだろうからさ。そういうのとかけてるのかなと。
なるほど。
うん。
なるほどね。そうか、そう。 まあそうね。一番まあ、当然の読み方ではありますけどね。うん、はい。
あるいはちょっとまあ、あこれはよく言えないかもしれないけど、その、なんでかな。点と線の関係で言うとさ、線っていうのはさ、点の集積って考えられるかな？
まあ、考えられるかもしれないですね。うん、
だからそこの、なんていうかな。その、点がいっぱい集まるとさ、線が見えるとね。見えるけども、やっぱり点と点との間には距離があってさ、最終的にはこうやっぱり繋がってないっていうかさ、点がどこまで行っても点であると、なんかそういうようなね、ことをなんか扱ってんのかなと。
ああ、そうなんですか。
よくわからないけど、うん。これか。ちょっと本文じゃあ見つけたから読んでみようか。
はい。
これはその一番最後のね。
はい。
三原の刑事の報告の。だからなんだっけ、その、手紙で出してるところだよね。取り替え。
そうですね。
っていうのね。で、私たちは失礼ながら、あなたをはじめ、秘書の方々も含めて、佐山とおとき、とか、並んで死んでるから、上司と判断してしまったのですと。で、私は今それを知りました。二人は別々に違う場所で死んだのですと。で、死んでしまってから二つの死体を一つのところに合わせたんですと。で、この、飛ばして読むと、その、佐山とおときとは、バラバラな二つの点でした。その点が相寄った状態になったのを見て、我々は間違った線を引いて結んでしまったのですと。
なるほど、
うん。
そうか、間違った線を結んだんだ。
うん。うん。だから、ある種、物の見方で、確か本文の中に一つ比喩があったよね。なんかその、喫茶店かなんかに入っていくときにさ、
はい、
女性がね、いてさ、なんか自分は後から来たと。で、店の人がさ、二人連れだと思ったとね。だからその、勝手にその二人いるから、あ、二人連れなんだっていうふうにね、カップルなんだっていうふうになんか、間違って捉えてしまうと。だそういう、誤解があるって話だよね。なんか、先入見っていうのかな。ただまあ、点と線との関係はそうかもしれないって感じだよね。
うん。そうか。あ、そうですね。
で、じゃあどうしようかな。ちょっと太宰治との比較とかも考えて
みて。はい。はい、いいですよ。
だからこの同年に生まれたっていうのはやっぱり面白いところだと思うけど、どうかな、この点。
まあ、まあ、だから全然そういう意味では、こう違う出自というか、松本清張は相当の苦労人ですよね、確か。
なんか、小さい頃から働いてたとかそういう話
は。はい、そうです、そうです。大変で、顔だってひどい顔してるし、成長は。
なんか独特っていうかね。
はい、独特っていうかね、そう、子供が見たら泣くれるんです
でも結構あれ、若い頃の写真とか結構かっこいい感じだったね。
かっこよくはないです。
ないんですかな。
はい。
なんか年取ってだんだんだんだんって感じが。
西郷札頃ですか。
まあその前かもしれないけど、なんかどこテレビかなんかで見た。うん。
よくはないですね。
うん、まあそれで。
はい、でまあなんかその青森の御曹司とかとは全然違いますし、
うん、
学歴も全然違う感じですよね。確かに。
うん、
で、うん。まあ、太宰があれだけ欲しがった、
うん、
芥川賞は、
うん、
松本清張は取り。
なるほど、うん。
で、その割に清張は、まあ、純文からどっちかっていうと、こうね、大衆小説的な方
に
進み、
うんうん、
まあ、それは、あんま比較ってほどでもないですけどね。
うん。あ、でもまあ、ソ連柔道じゃないのかと思うけどね。うん。
そう。で、太宰はかっこよく。
うん。
で、太宰が死んだ後に、
うん。
デビューですか。
うん。
くらいですよね。
うん。
っていうね、そう、同い年なのに。だから全く、その、太宰と清張つなげて論じるってないですもんね。
あ、本当？
まず。なんか、
まあ。
聞いたことない。あるのかもしれないですけど、聞いたことない。
うん。うん、まあ確か、あと同じ年に生まれたのは、中島敦とかいるんでしょ？
はい。
大岡昌平とか。
そう。
うん、
だそう考えると随分な違いですよね。
うん。
中島敦と、太宰と、大岡と、まあ、大岡清張は同じくらいっていうのはわかりますけど。
うん。
並べて考えることはないですよね。
うん。まあ、そこでちょっと、うん、やっぱり、戦前戦後っていうね、なんかそこに問題が多少あるかなっていう気がしたんだけど。
でしょうね。
うん、何かあるかな、そこら辺で。
何ですかね。
だからまあ、その、未来ね、今回の小説に結びつくと、
はい。
まあさっき言ったやつだよね、だから。あの、その、犯人のさ、奥さんがね、ある種なんか文学者の像を体現してると。
ああ、はいはいはい。
だから、ある種、もしこれが戦前の話だったら、奥さんが文学書いたかもしれないとね。
なるほど。
うん、なんか可憐な少女の話を書いたかもしれないと。だけどそうじゃなくてね、やっぱりこれは行動してるわけだよね。だから読みとしてさ、別になんか夫の言われるがままにね、なんか、犯罪経過を立ててね。で、結果なんかその、そういう、だから、被害者というかさ、受け身な形で、殺人に手を貸したってんじゃなくて、あの、その、このおときっていう、その、まあ、女性がだからその、この安田の愛人だったわけでしょ。
はい。
だからそういうなんか、それに対するなんか憎しみの感情っていうかさ、があったんじゃないかみたいなことも書いてあったけど。
はい。
だからこういうなんか、行動に出るっていうかさ、その、ねえ、だってそんなの、そんな文学制度ないでしょ。だから、結核でさ、病床でね、なんかその、にいる人がさ、いきなりある人突然さ、なんか嫉妬に燃えたってさ、人殺してって、なんかそういう、そんな先がある。
いやー、わかんないです。
その、梶本重が前やったけどさ、ただレモン置いとくだけじゃないの。
なるほど。
うん。 それと比べると随分こう、なんか、
頑張ってるわけ
です。頑張ってるっていうか、なんか、大胆になってるっていうか。やっぱりこういうあたりになんか、時代の変化っていうのか、ありそうだけど。うん。
なるほどね。黙ってらんないっていうね。
ん？
黙ってられないというか。
うん、まあ、まあなんとなくそういうことちょっと思ったっていうあれだけど、うん。だからまあそのこの前の題材を扱った時の議論の延長だけどね、その、だから、題材もだから戦後になってさ、やっぱり女性の問題っていうのを考え出したと。だそれが、その、この前問題にしたような、理由の妻であったりとか、まあ、社用とかもそうじゃないかって話でね。
行動する女性みた
いな。まあ、単純に言っちゃうとね。うん。
労働し現実的に動く女性ってい
う。うん。だから、まあ、それと似たような感じでね。まあ、その、つなげて考えると、この小説もそういう、意外とそういう小説なのかなと。
あと、やっぱり一つはなんか、おとぎさんがそうですけど、
うん。
地方から出てきてて、
うん。
で、自分自身が、なんていうか、どういう私生活を送っているか、喋らないっていうね、
うんうん。
のが出てくるじゃないですか。
うん。ああ、なるほど。うん。
そこはね、一つその、なんていうんですかね。よくわかんないですけど。
うん。
成長を、まあ、ミステリーの分野に、
うん。
走らせてる一つの理由になるのかなっていう。
うん。だからもともとその、探偵小説自体にね、まあ、多少少々いろいろあるけどさ、やっぱ都会的な問題っていうのはあるよね。だから、
そう。
なんていうか、つまりなんか、街ですり違う人がさ、一体ね、何やってる人なのか全くわからないと。だからそういうなんか、何やったら、もしかしたら隣でね、人殺してるかもしれないっていう、そういうようなさ、なんか変な事件に関わってるかもしれないって、そういうなんか、なんか見通しがたさっていうか。
うんうん。
まあもちろんその地方を舞台にしたなんか、ミステリーもいっぱいあるわけだから。だからまあ一概に言えないけども、なんか、ああいうシャーロック・ホームズとかああいうやつだとね、やっぱり近代の問題っていうのは間違いなくあるよね。
ありますね。
うん。
そう考えると、なんか、リオンの妻と似てるかもしれないですね。
というと？
リオンの妻の戦後の話ですよね。
うん。
で、あれの場合は、なんか、旦那がどういうことをしてるかっていうのが、徐々に明らかになってくるんですよね、
うん。なるほど。うん。うん。
で、なんていうのかな。清張の、まあさ、テント戦がそうかっていうと微妙かもしれないですけれども、うん、なんか今ちょっと頭の中であのあれを砂の器のイメージで言ってるんですけど、
うん、
砂の器あれ、犯人が音楽家、全員音楽家かなんかで、
うん、
で、成功してるんですよね。
うん。
だけど、戦前、どういう人間だったのかっていうのがわかんなくて。
うん。
やっぱその、なんですか、警察が犯人を探すというか、
うん、
その音楽家の来歴を追うことによって、どういう人物であるかが浮き彫りになってくる。そういう構造をとってるので、
うん、
その、 まあ、若干、こう、ビヨンの妻に通じるものがあるかなっていうね。
うん。
気がちょっと今しました。
なるほど。うん。あと、まぁ、ちょっと、まぁ、こういうことは、もしかしたら、いろいろと言われているのかもしれないけどさ、なんていうのかな。こう、内面の問題っていうのが、あるし、まぁ、これやっぱり生徒にはないって言っていいかな。
ああ、ないですよね。
うん。つまり、文学のね、あるし、一つの典型としてなんか詩小説みたいなのがあるとして、で、ダダエなんかは、まあ、詩小説と言えるのかどうかわかんないけど、まあ私の問題みたいなところでさ、そういうところになんか苦悩の源泉があるような感じで、まあ自意識の問題とか言ってもいいかな、そういうとこあるわけでしょ。
ありますね。
だけどこれはやっぱり聖女にはない
あまり感じられないですよね。
うん。だから、例えば、ある種、このテント戦で言うとさ、刑事が主人公でしょ？
はい。
で、僕最初さ、この九州の方のさ、鳥飼
重太郎でしたっけ、う
ん。これが主人公なのかなと思ったんだけどさ、
はい。
あ、そうでもないんだなっていうのは後でね。
はい。そうですね。
うん。で、鳥飼の方はちょっとさ、生活みたいなのが描かれるじゃない？
はい。
なんか奥さんがいて、娘がいてさ。
娘が、はい。フィアンセかなんかがいて。
うん。だけどこの、東京の刑事ね。
はい。
これはなんか生活ないよね。あんまりない。
まあ、そうですね。
コーヒー屋に行くとかそういうのはあるけど。
はい。ないですね。
で、最終的ななんか、手紙かなんかで、奥さんがいるのか、生さんがあってさ、あ、いたんだって感じだけど。そう、この秋女房でも連れて休暇をもらって、ゆっくりと遊びに参りますっていうのが最後のやつ。ここら辺どうかな、その、登場人物っていうか、まあ主役の刑事とかの、まあキャラクターとかも含めてだけど。
なんか生活に疲れてる感じがありますよね。
うん。
なんとなく。
だからさっき最初の方で AI さんしたのは、その、まあそれまでの時で言っていいのかわかんないけども、ある種ヒーロー的な、なんか超人的な探偵みたいなのが出てこないって話でしょ？
はい。
だから、そういうシャーロック・ホームズとかは代表的だけど、あれ、キャラクターが立ったっていうかさ。
そうですね。
うん。なんか魅力ある探偵みたいなのが、出てこないってことかな。
そうですね。
うん。でも僕はこの鳥飼っていうのは、これキャラクターになれるんじゃないかと思ったけどね。
まあね。なるんですかね。
そういうなんか、その生活にくたびれたね、中年探偵みたいな。
まあね。まあ実際、そうですよね。そっちの方が、なんか、いいですよね。鳥飼さんの方が。
うん。だ一見冴えなそうだけど、
そう
実はとかいうね。
はい。
うん、
結構しつこく考えるっていうタイプで、
うん。うん。だからそれがでもね、こっちの本庁の刑事の方になっちゃうとさ、こっちはなんか中身がないって感じがするんだけどね。どう？そうだね。
まあ、そうです。ただ、それを言うと、なんか、別に取り替えもそんなにあるっていうわけでもなくて、
うん、
なんかそういうこう内面みたいなのはあんまり見えてこないですよね。
うん、うん。
そう。でもそこが結構、この、 成長のいいところではあるかなっていう。
ん、いいところっていうのは、
なんていうか、じゃあその内面を掘り下げることによって何かをこう描いていくっていうんですか、
うん、
じゃなくて、むしろ一つ一つの行動の中でこう、うん、語っていくっていうね、
うん、
そう、社会派的な問題を語っていくっていう、
うん、
まあそこがちょっといいのかなぁと、
うん、まあそこで言う社会派では何かっていう、
うん、難しいとこですけどね、
うん、だからまあそういう生活の細かいところっていうところなのかな。
そうですね。
うん。そう。こまごまとしたディテールっていうところなのかな。
まあ、ディテールというかね。だからあんまし、その、なんだろうな。考えないですね。
ん？考えないっていうのは。
まあ、刑事たちは。
うん。うん、
その捜査に関することは考えるけど、
うん、
余計なこと考えないですよね。
うんうん、
そう、逆に言うとなんかそれくらいに大変なんだっていうね。
うん。
うん。だからこういう小説の書き方が あるんだなっていうところでは。
ん？こういう小説っての
は。なんですかね。つまり、そういう内面がなくてもいいんだっていうね。
うん、
小説を書く際にね。
うん。
状況と行動さえあれば、小説になり得て、うん、しかもそれが、こう、なんですかね。社会と拮抗しうるっていうんですかね。
うん。でもその、ハードボイルドっていうのはそういうもんじゃなかったの？
まあそうかもしれないですね。ただ、ハードボイルドの場合ないんじゃないんですよ。
うん、
そこ描かないっていう形によって、
うん、
そうで、逆にこう、そこに読者が埋め込みうるっていうね、その内面。
うん。
っていうところがあるんですけど、
うん、
なんていうか、清張はもっと積極的にない感じがありますよね。
うん
うん、描かないっていうだけじゃなくて、
うん、
本当にそんな考えてないっていう。
うん、
そこがやっぱりすごい。かな、逆に言うとそういう時代だったのかな。
ああ、そのいやでもそれは分かんないな。あそこで時代だっていうのは、
まあ考えてらんない。
いやらない、そこはちょっとそうでもないんじゃないかなっていう気がするけど。
まあね、まあそうかもしれないです
ね。うん、でもそういう心情はあったかもね。松本清張自身に。
うん。そう。
なんか、その文学者の文学の問題みたいなのはさ。
そう。じゃあ、わからない。おかしいっていうね。そう。そう。清張は正しいですよ。
いや、まあそう言っちゃうのはどうかって感じだけど。うん。だから僕は、うん、ああ、いいよ。
いや、だから、清張は、太宰なんか嫌いじゃないですかね。
うん、って感じするよね。
ああ、
うん。
何言ってやがった
ん
だ。
うん。
生きていくことで精一杯だよっていう、
うん。
感じじゃないかと思うので、そういうとこはすごく好きですね。
なるほど。うん。
その通りっていう。
で、まあ、あと5分ぐらいで終わるから、ちょっと学びに入ると、はい、まあ僕は、まあもうちょっと、広く見てって感じで、だから面白かったのは、で、あるいはね、まあこの作品はある程度、アクシデンに読めるとしたらね、
はい。
こう、つまり、なんていうかな、まあこの前その、あの怪談話のしたときにさ、なんか、ログがね、残されるって話をしたでしょ。あれはインターネットの、まあ2チャンネルの書き込みの話だったけどさ、これも読んでみると、だから、こう人間が生きて行動するとさ、こう、やっぱり、意識してないけど、しないところでこう、記録が残るわけだよね、これ見て。
なるほど。
で、記録のこの集積をこう、たどる。で、ある種、この犯人のさ、安田は、なんかその記録を改ざんっていうかさ、改ざんはしてないんだけど、記録をこう、見せる記録と見せない記録ってのがあって、そこをうまく分かってたわけでしょ。で、だから人は、これとこれを、この記録とこの記録を見せると、勝手につなげて考えちゃうと。だからその最初の東京駅のシーンがそうでしょ？二人歩いてて、で最終的に二人で死んでたから、あ、二人は恋愛関係にあったんじゃないかってさ。だけど、で、探偵の方は、探偵というか、まあ、刑事はその、あえて見せてないって隠れた記録をこう探し出そうとすると。だからまあ、こうやって生きて、生活してると、どっかしらにこの、何時何分にどこにいたっていうのがさ、書き込まれちゃうと。だからこれはやっぱり、新しい時代の問題だよね。で、特に現在もっとこれ家族的にさ、進んでるっていうかさ。
なるほどね。悪いことはできなく
と言っていいのかわかんないけどさ。ねえ、このなんか、だから僕そういう意味で言うと、なんか、この前捕まったさ、あの18、なんとかって言うでしょ。あれよく逃げられたなと思うんだけどさ。
あれいいですよね。なんかちょっと、ワクワクします、
ね。もうこんなにさ、だからさね、記録捉えてさ、なんかそういう仕事に就くとかさ、そういうなんか、ためにもやっぱり身分証とか必要でしょ？自分は何者であるかっていうのをさ。そういう中であってさ、よく生き延びられたなっていうか2年間ぐらいもね。だからある種逆にこの都市っていうのはやっぱりさ、抜け道あるんだなっていうのはちょっと思ったけど。
なるほど。
うん。でもまあ最終的には見つかったわけだからやっぱり、記録は捉えてるってわけだけどね。
なるほど。
うん。だからそういう、だから内面とかそんなどうでも、ある種、そこをカッコに入れて、ただ単にね、行動の記録だけを追っていけば、なんかおのずとこう、見えてくるものがあるってさ。
そうそう。
うん。だからまあ、そういう小説かなっていうかね。
そうですね。だから逆にそういう発見をしたことがすごいんじゃないかなって。
うん。うん。かもしれない。うん、
内面に行かなくていいんだっていう。
うん。
まあ、行動で決まると、人間は。
いや、まあそこまで僕は単純化してるの。
はい、
うん。
そうですね。
でもまあその、結構現代的な問題がね、見出せるとしたらそういうところにあるんじゃないかと。うん。じゃあ、こんなところで時間来たんで、
はい。
まあ、今日はこれで終わりにしようか。
はい。
じゃあまた来週お楽しみに。
お疲れ様でした。
あ、お疲れ様です。